皆さんおはようございます。本日はですね1月31日土曜日でございます。今日もねめちゃくちゃ晴れてますね。実はね昨日の朝収録したんですけれど、 Zoom の F2 を使ってね収録しようとしたら、なんかね単四電池が完全にもう切れていたみたいで、しょうがないから車の USB 端子から電源供給しながら収録していたんですね。で会社に着いて最後の最後の部分で思わずね車のエンジン切っちゃったんですよ。まだ収録を終わる前にね。そのせいでデータが飛んじゃいまして、いやーとんでもないことをやっちゃったなと思ってね、昨日収録したのが全部無駄になってしまいました。で、帰宅してからね収録すればよかったんですけれど、なんかねもうそんな気力もなくてですね、結局まあ今日に至ってるという状態でございます。そういう状況なので今日は Zoom の F2 ではなく、まあ以前同様にですね、DJI Mic 2を使ってね収録をしております。で、前回公開させてもらったもの、月曜日に多分収録したものだと思うんですけれども、音がねあんまり良くなかったかと思うんですよ。でその理由はですね、高速道路を走ってる最中にこう収録してましたので、どうしてもこの車のねいわゆるロードノイズっていうのが相当数入ってまして、でそれをウェイブズのねプラグインでクラリティ VX プロというねノイズリダクションのプラグインがあるんですが、これを使ってね要は雑音を消去しているんですが、雑音がねそういうノイズが多いとどうしてもメインの音というのがねなんかね綺麗じゃなくなるんですよ。まあ、皆さんノイズリダクションを使ったことある人であればなんとなく意味がご理解いただけるんじゃないかななんて思いますけれども、そうなんです。だからね、ノイズリダクションがあるからといってもですね、やっぱりね綺麗に収録したいのであれば、まあ、極力ね静かなところで収録した方が間違いないんですよね。はい、まあそんな前置きは置いときまして、で昨日収録しようとしたこと、もうだいぶね時間が経ってますから、もうなんか今更っていう感じの部分あるかと思うんですけれどね、今週ね、とんでもない事件がニュースが、飛び交いましたよね。DTM 界隈のお話ですけれども、ネイティブインストゥルメンツ、これがね破産のなんか破産手続きまで行ってないんだけども、その一歩手前ぐらいのなんか状態になってるっていうね、でその手続きを開始しましたみたいな、なんかそういう報道が流れましたよね。でまあいろんな人が言うにはですね、ネット界隈上ではですね、まあとはいえね、コンタクトというね、もうこの音楽業界のスタンダードとも言われているサンプラーソフトをね、まあネイティブインストゥルメンツは出してるわけで、まあ会社そのものがなくなることはないだろうと言われているんですが、果たして本当にそうなのだろうかというね、私はちょっと疑問に感じてます。で私自身もですね、去年って言っても、まあ要は先月ですよね、12月の頭にネイティブインストゥルメンツのコントロール S49M3、というね、ミディコントローラー、ミディキーボードですね、これを買ってるんですよね。いやーこれだけのものを買ってね、まだちょうど2ヶ月ぐらいですよ。でそれでこの情報はないだろうっていうね、正直ものすごいね衝撃を受けております。これからね、あのミディコントローラーを使って、音楽作ろうかななんて思ってた矢先にこれですからね。でね、私ね、ほんと前々から思っていたんですよ。まあ、もともと私はハードウェア音源派なんですね。なんでかっていうと、やっぱりソフトウェア音源っていうのは、基本的にですね、パソコンがなければ動かない。極端な話、パソコンに何かが不具合が起きた時には、全く使い物にならなくなってしまう。さらに、パソコンの OS のアップデートをした時に、そのプラグイン側がその OS のバージョンに対応していなければ動かなくなるという問題があるというところがあって、でまあ今回のね、ネイティブインストゥルメンツの騒動ですよ。でねこれ最悪の事態が起きて、もう会社清算しますってなっちゃった場合は、もうコンタクトとか使えなくなっちゃうんですよね。まあ既存のものはとりあえず使えると思うんですよ。ただ Apple がね 私ね MacOS 使ってますから、Apple が OS をどんどんアップデートしてってコンタクトが対応しなくなってしまえばもうその時点でアウトじゃないですか。まあ最悪の手段としては OS をアップデートしないで使うという方法になってきてしまうわけですよね。でさらにシリアルナンバーを使っていわゆるアクティベーションをするものがあるじゃないですか。いわゆる野良音源ではなくてなんて言うんでしょう、ネイティブインストゥルメンツのサーバーでシリアルナンバー管理している、このコンタクトの音源ですね、こういったものはもう新たに購入してサーバーがなくなっちゃうわけですからアクティベーションすらできなくなってしまうという問題があるんですね。でさらに、じゃあちょっともう Mac じゃなくて Windows に移行しようとなった時に当然アクティベーションができないからもう移行することすらできなくなってしまうっていうね、つまりもう全く動かすことができなくなってしまうということなんですよね。でね、これがね、ハードウェア音源であればそんなことないわけですよ。ね、機械が壊れない限りは永遠に使えるというね。まあもちろん壊れちゃえばダメなんでしょうけども、ね、まあよっぽど運が悪くなければそんな1年2年で壊れないじゃないですか。ね、という部分があって、まあ私はハードウェア音源の方がいろんな意味で安心だなと。パソコン変えてもね、ケーブル 2,3 本こうつなぎ直せばいいだけの話ですから、そういう意味ではね、本当にハードウェア音源は手軽だなと。ただし今のねこのプラグイン界隈のようにバカみたいな安売りがないっていうことなんですよ。で逆にね、これだけバカみたいに安売りをしてしまってる、90% オフとかね、もう正直普通に考えたらもうありえない割引セールじゃないですか。で、サマーセールだったりブラックフライデーセールだったりね、サイバーマンデーセールとかなんかもうね、スプリングセールとかもう今何でもありになってきちゃってますよね。新春セールとかなんか言い出したりとかね。で要はもう定価で買うのがバカなんじゃないのっていう状況にもうなりつつあると思うんですよ。でそうなってくるとどうなるかっていうと、メーカー側が結局利益が確保できなくなっちゃうんですよね。で利益が確保できなくなれば当然今回のネイティブインストゥルメンツのような事態にまあ陥らないとも限らない。ね、もう企業がね継続していけなくなっちゃうわけですから。で基本的に音楽業界っていうのはまあ一般的な業界から見ればニッチな業界ですよ。で私ね今の仕事に就く前、まあ二十数年前はですね、まああるメーカーで働いてまして、マーケティング調査からね商品開発からいろんなことやってきたんですけれども、その中で商品の価格設定をするときに重要な要素があって、ニッチな業界、ニッチなそのニーズの少ないものですね、マニアックなものですね、こういったものに関しては、とにかく薄利多売はもう無理と。まあやろうと思えばできますよ、薄利はできますよ、まあ多売が多分無理でしょうね。でしかも一発目がうまくいったとしてももう二発目は続かないですよね。だからもう商売として成り立たないということなんですよ。だってマニアックな人しか理解ができないような商品であれば一般の人がね手に取らないわけですから、つまり数が売れないってことですよね。数が売れなければ薄利でやってしまえば利益が確保できない、いわゆるペイラインがねすごい上がってしまうので、全然ペイしなくなってしまうということですね。で要は赤字になっちゃうということですね、その商品単体で見たときに、ということになると企業としてはもうやっていけないよねって話になるので、基本的にニッチな産業、いわゆるマイノリティなんて言い方をね最近しますけれども、少数派ですよね、購買層が少数派のそういった、ね、業態のところであれば、薄利ではなくて逆ですよね、利益を 極限的にすごく多く取って、で数が出ないから、まあ、それでなんとかね低ラインを下げて、それでまあ利益を確保するっていうのがね、まあ、一般的なその商品のその価格の設定の仕方なんですよね。これも基本中の基本なわけですよ。それをねプラグイン界隈は、なんとかセールっていう風に、まあ、つけてバカみたいにどんどん安売りしてるわけで、まあ、正直もう限界が来てるんじゃないかななんて思ってます。おそらく今回のネイティブインストゥルメンツのこの騒動の影響で、全体的にサブスクの方に多分スライドしていくんじゃないのかなという感じがしてきますね。まあ今後ねどういう感じになるのか何とも言えないんですが、このネイティブインストゥルメンツほどの会社が こういう状況になったっていうのが大きいんですよね。これがね、もっとちっちゃな会社がこうなっちゃったっていうんだったら、こんな大した話じゃないんですけどね。これだけの規模の会社がね、こういう風な事態に陥ったっていうのはなかなかちょっと衝撃がでかすぎますよね。まああと最終的な逃げ道としてね、まあもう今持っているネイティブインストゥルメンツの商品はどうにもなんないんですけど、これからその音楽をやっていく上での機材構成ですよね。もうソフトウェアに頼るのではなくて、やっぱりある程度ハードウェア音源というのも、あとハードウェアのね、エフェクターなんかもやっぱり買い揃えていくというのがね、安心感につながっていくのかなと。で、その究極の答えが多分赤いプロフェッショナルの MPC の最近ね、発表されて発売された MPC-XL とかね、要はもうパソコンを使わないでスタンドアローンで音楽制作できますよっていう、もしかしたらそっちの方向にまた戻っていくのかもしれないですよね。うん、個人的にはね、そうなってほしいななんて実は思っていたりもします。はい、そんなわけで会社の駐車場に到着いたしましたので、また次回のポッドキャストラジログをお楽しみください。それではまた。